メッセージを語る前に聖書を朗読していただきますが、聖書箇所は新命記、旧約聖書新命記29章の1節から15節、その聖書朗読の後に悟る心と見る目と聞く耳と題して藤山牧師からメッセージが取り継がれます。ではお願いいたします。
新命記29章1節から15節、これらはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。モーセはイスラエルを皆呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でファラオとそのすべての家臣たちとその全土に対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。すなわちあなたが自分の目で見たあの大きな試み、あの大きな印と不思議である。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった。私は40年の間荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、ぶどう酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであった。あなた方がこの場所に来た時、ヘシボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて私たちを迎え撃ったが、私たちは彼らを打ち破った。私たちは彼らの血を取り、これを相続地としてルベン人とガド人とマナセ人の半部族に分け与えた。あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることがすべて栄えるためである。今日あなた方は皆あなた方の神主の前に立っている。すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供と妻、宿営のうちにいる寄留者、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまでいる。それはあなたの神主が今日あなたと結ばれるあなたの神主の契約と呪いの近い人にあなたが入るためであり、先に主があなたに約束されたように、またあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためである。しかし私はただあなた方とだけこの契約との呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにはいない者たちとも結ぶのである。以上です。
今日も新命記、旧約聖書から難しい箇所を学んでいきます。今日初めて礼拝に出席された方が関西出身だということを先ほどお聞きしましたが、関西にいた時に、神戸にいた時に、私が何十年前になりますかね、40年前に聞いた話を、お分かちしますが、大正時代に関東大震災という大きな地震があって、たくさんの方が亡くなったんですね。でその被災した一人の方は、竜巻にこの火災で巻き上がった、風に巻き上げられて、空中にこう、何メートルか分かりませんけれども、登ったかと思ったら地面に叩きつけられた時に目に何かが刺さって失明したわけです。でそれもショックだったんですが、何よりもショックだったのは、まあ家族もこう逃げていく中で、彼は妹の手を引っ張っていたんですね。ところが自分の身が危なくなった時に、その妹の手を離してしまったわけです。そして妹はその後どうなったかわからない。 で、それが彼の心の傷になって悶々として日々を過ごす中で、この自分の恐ろしい罪っていうものを意識した中で、彼はどこに救いがあるのかと探し求めていた時に、実は自分の家の隣が教会だったことに20年ぐらい経ってようやく気がついたんですね。毎日その前を通っていたのに、それが教会だとは分からなかった。まあ、この教会に来られた方々の中で、そのこの建物のそばをずっと何回も通りながら、ここが教会だと分からなかったんだけど、神様がここが教会だと教えてくださったという方がいるんですね。私たちの目っていうのは、見ていながら実は見ていないということがあります。私たちの耳は聞いていながら聞いていないということがあります。ということは、私たちは見たいものを見るんですね。聞きたいことを聞くわけです。そういう性質を私たちの目や耳は持っているということに、まあ、気づかされたことでした。私たちはクリスチャンとして信仰者として歩んでいますけれども、神様が毎日私たちの人生に、日々の生活になしてくださっている御業を見ているでしょうか。あるいはこうして毎週日曜の朝出席して聖書のメッセージを聞いていますけれども、神様の言葉を、その中にあるメッセージを本当に聞いているんでしょうか、ということが問われてくるわけです。一つ例を挙げてみると、太陽は皆様はどのように見ているんでしょうか。まあ、光を照らし熱を出してこの地球を温めてくれる、まあ、便利な存在、物理的な天体と見るのは間違って言えませんけれども、聖書は太陽のことをこのように表現していますね。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。太陽は話もなく言葉もなく、その声も聞かれない、しかしその呼び声は全地に届いた。太陽はその走路を喜び走るというふうに表現しているんです。これは詩的な表現ですけれども、当時の人々は、今は天体望遠鏡をいろんな観測する方法があって、太陽が物理的な存在であるということは分かっていますが、当時の人々は太陽を霊的な存在、星も霊的な存在として捉えていたようです。それで大獅座とかカシオペア座とか、さまざまなそういった名前をつけて、天体を霊的な存在として名前をつけて見ていた。それが聖書にも反映されています。見る目、聞く耳、あるいは悟る心というものが私たちに必要だということを知られるわけですが、今読んでいただいたこの箇所から、第一に契約ということについて見ていきたいと思います。この29章の1節から15節の段落に、契約という言葉が何回出てくるかというと、5回出てきます。どんな内容の契約かということを見ていきますが、パワーポイントを出していただきますと、これは入っていませんのでごめんなさい。申命記の28章9節、今皆さんが開いているところの前の章の28章9節にこのように書かれています。契約の内容、簡潔にまとめています。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自分の聖なる民として立ててくださる。他の箇所にも神様がイスラエルの人たちと結んだ契約の中身がもっと詳しく出てくる箇所がありますけれども、今日はここに留めます。この契約を守るなら、神様がイスラエルをご自分の民としてくださるし、そして29章の13節に見ると、 29章の13節に移ると、先に主があなたに約束されたように、またあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためである。まあ、これが契約の内容なんですね。でアブラハムから始まり、イサク、ヤコブという子供の時代にそれが更新されてきています。そしてこの契約はさらにその後も信頼契約とかダビデ契約というふうに呼ばれて、連綿と続いてイエス・キリストを通して新しい契約を私たちは結んでいるんですね。契約っていうのは当時はどのようにして結ぶかというと、口約束だけではもう当てにならない、人間は約束を破る存在だということが昔の人もよく分かっていたので、動物を半分に切ってその間を当事者が歩くわけです。で約束を、この契約を破ったらあなたもこのようになりますよという契約を、警告を含めてそのような儀式を行ったわけですね。ですから契約という字、契という字には刀が使われるわけです。でそのような約束、契約を神様がイスラエルの人たちと結んだわけですね。でその時にエジプトから、救い出したイスラエル民族ですが、神様がモーセを通してエジプトから救い出した時に結ばれたのがシナイ契約と呼ばれます。その場所はとてもシナイと呼べない郊外のような荒れた場所だったんですが、どういうわけかシナイ契約と、これダジャレですけども、呼ばれていますね。そして40年経った後、今度は今のヨルダンにあたりますモアブの草原で、その契約を更新しているわけです。同じ文章ではないんです。時代が変わると更新されるのが、契約というものでもあります。でイスラエルという民族は契約の当事者でありながらこの契約を守らなかった、破ったんです。そしてそれを繰り返しました。でも神様は約束破ったらこうなるぞという、その動物を切り裂いたようにイスラエルの人たちをそのように扱わなかったんですね。彼らを見限ることなく神ご自身が契約に忠実に携わってこれを守り通された。それでイエス・キリストによる新しい契約に私たちも安心して預かることができるわけです。今読んだ箇所は今から3500年ほど前の出来事ですが、時間が経っても神様が結ばれた契約は変わらないんですね。永遠の契約と言います。で、永遠という代わりに死の契約と言ったりもします。この契約の中にイエス・キリストを信じる者が預かることができる。次の御言葉は出していただきますけれども、申命記7章9節にこう書いてあります。あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。先ほども賛美の中にキリストは真実な神、正しいお方というフレーズが繰り返されていましたね。仮に私が皆さんに対して私は真実な人間ですと言ったら、だいぶ引いてしまわれると思いますが、キリストだけは真実な方だと誰もが認める生涯を送り、その約束を忠実に果たされた方なんです。ですから 一方の当事者であるイスラエルがこれを守らないで勝手なことをして違反をしていたにもかかわらず、もう一方の当事者である神様がこれを守られたゆえに契約は有効であり続けてきているわけですね。ですからこれは恵みの契約と呼ばれます。恵みの契約、決して保護にされない、世界中のあるいは人類全体が束になって束になってこの契約を破棄しようとしても神は守る方なんです。そして昔は動物の体が裂かれて血が流されましたが、それは完全ではなかったので、神がこの人類に送られたイエス・キリストという、別の表現では神の子羊と呼ばれるイエス・キリストがご自分の体を十字架につけて裂いて、両手両足釘付けされ、横腹を槍で突き刺されるという形で裂かれて血を流された、その血によって契約を結ぶ方法を神様は打ち立てられたわけです。聖餐式に飲むあのブドウジュースはキリストの血を表しています。これは私が流す契約の血であると、十字架にかけられる前の晩に弟子たちと食事をした時に言われたイエス様の言葉の中に、これは私の契約とやりました。今私たちはこの恵みの契約にイエス・キリストの血のゆえに預かって守られているわけです。これを新契約と言いますね。まあ、聖書が一冊であるのに旧約聖書とか新約聖書という便宜的な呼び方をしていますが、この約は約束の約であり契約の約であるということはもう皆さん先刻ご承知ですけれども、神様は私たちとそのようにしてご自分が血を流して体を裂いて心を裂いて結んでくださっている契約なんです。クリスチャンと呼ばれる皆さんはこの契約に預かって、時々罪を犯すかもしれません。この神様の御心を踏みにじることもあるかもしれません。しかし神様はだからといって私たちを捨てることはなさらないとおっしゃるんですね。その神様の約束に忠実な真実な誠実な姿勢を見たときに、私たちは同じ状態でいることはありえないわけです。次の御言葉を出していただきますと、第一コリント1章9節にこのように書いてあります。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。まあ、契約の中にいるということを別の表現では交わりに入れられるということをとして伝えているわけです。私たちは契約の当事者です。で、私たちは罪深い弱いものなので、時々偽ったりごまかしたり破ったりすることがありますが、もう一方の当事者である神様は真実な方なので、私たちを捨てることはなさらないということですね。第二に、悟る心と鈍い心というものを見ていきますが、まあ、こうして私たちは、まあ、視力がだんだん衰えてくるとはいえ、聖書の細かい文字もひらがな振ってあるので、まあ、読みやすいようにしてあるわけですが、だんだん薄くなっていっても、虫眼鏡もあるし拡大鏡もあるわけですけれども、しかし人の心の中は見えないんですね。そして聖書の御言葉もその書かれてある文字は読めても意味がなかなかわからないということがあります。また耳も人間の感覚の中で最後まで残る、感覚だと言われますけれども、 いろんな音を聞き、人の話を聞いていますが、人の心の中はなかなかわからないという、限界を持っています。見える目と見えない目、聞こえる耳と聞こえない耳の違いは何かということですが、イスラエルの人たちは神様の奇跡と恵みの印、技というものを40年間見続けたんですよ。まあ、エジプトで400年間奴隷であった人たちが、モーセを通してイスラエルからこう救い出されるときに、当の災いがエジプトに下ったんですね。でそれを彼らは見ました。そしてエジプトから出た後、心を変えた、エジプトから出てもいいと言ったエジプトの王様が、心を翻して追いかけてきたんです。なんてもったいないことをしたんだ、ただ働きさせられるあの奴隷たちを逃がしてしまった、追いかけろ、また連れ戻してこいと言って軍隊を差し向けたイスラエルの人たちの目の前に後悔が立ち塞がっていたんですね。後ろからはエジプトの軍勢が追いかけてきた絶体絶命の時に、モーセが杖を差し伸ばしたら、その海が割れて、イスラエルの人たちは海の底を歩いて渡って、その軍勢から逃れることができた。でその証拠というのが、アラバ湾を調査したクリスチャンたち、考古学者、科学者の研究によって、そこに沈んだエジプトの軍隊の戦車の残骸がサンゴに包まれて見つかっています。そしてその場所は、もしゴツゴツした岩だらけだったら、女性子供老人もいる人たちが渡れない、でもそこはなんとなだらかな滑らかな場所だったんですね。まあ、そのようにして神様は奇跡をイスラエルに表してくださいました。また40年間食べ物も水もないところを200万人ともやれる人たちがゾロゾロゾロゾロと歩いていく、その旅っていうのはどれだけ過酷なのか。今もイスラエルの南部に行くと摂氏50度という世界ですね。そのような環境の中で平気で歩けるはずがない、まあ、3日も持たないでしょう。しかし神様が、モーセがここで語っているように、私は40年の間、5節に書いてありますが、荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、ブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであった。食べ物がない、水がない、そういう中で彼らは40年間進み続けることができた。そのことを通して、目には見えないけれども神が私たちと共にいて、私たちを守ってくださり、私たちの必要を満たしてくださったとはっきりと分かるためであったわけです。で、私たちクリスチャンはかつて罪の奴隷でした。神もなく希望もない哀れな存在だったわけです。しかし人生のさまざまな、出来事を通して、悩みやあるいは病気や人間関係のトラブルを通して悩んで苦しんで、どこに救いがあるだろうかと迷っていた時に、さまざまな出会いやきっかけが生じて、イエス・キリストを信じるものとされたわけですね。そして信じる決断をしてみたら、心の目が開かれて、神様、目に見えない、しかしこの天と地を作られた唯一の神がおられて、私を愛しておられる、私をの罪を許してくださる、私を神の子供として新しく生まれ変わらせてくださるということを経験したわけです。実体験したわけですね。 で、それは言葉にしては十分に表現できないかもしれません。でも私たちの魂はそれを経験したから、こうして神様を礼拝し、神様に祈り、それが聞かれたり、時には聞かれなかったり、のれに腕押しのような祈りを捧げたり、しかし明確にその祈りが応えられて、窮地から救われたり、いろんな問題が解決したりということを、そのような営みを通して私たちは神様がおられることは疑いようがないという確信を持って歩んでいるわけです。時にそれが揺らぐこともあるかもしれません。でも神様が私たちを契約の中に保って守ってくださって、導いてくださるので、たとえどんなことがあったとしても大丈夫だという、そういった信仰の中で私たちは歩み続けているわけですね。しかしイスラエルの民はそのことを悟りませんでした。一時的には悟ったように見えたこともあるんですけど、しかし全体的に見ると悟らなかったんです。そのことをモーセはこの29章の4節でこのような表現を使って表しています。29章の4節、しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかった。神様意地悪で与えなかったとおっしゃっているんでしょうか。そうではなくて、それはイスラエルの人たちの姿勢を表している言葉なんですね。神様は彼らに悟る心と聞く見る目と聞く耳を与えたかったんです。しかし彼らはそれを拒否、その生き方を通して拒否してしまったわけですね。見ていながら見ていなかったんです。聞いていながら聞いていなかったんです。次の御言葉を出していただくと、出エジプト記の19章4節から6節のところですが、このように書かれています。神様のご計画、救いの目的ということが書かれています。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。神様がモーセにこのように語られたわけです。神様がイスラエルと結ばれた契約、その意味というのがここに表されているわけですね。しかしこのような目的があったにもかかわらず、イスラエルの人たちの関心は自分たちの幸せ、自分たちの繁栄に限定されていたんです。で、それは私たちもそうなる可能性があるわけです。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んで、私たちの罪を許し、私たちを救ってくださったということを経験していながらも、人はそれを忘れて相も変わらず自分の幸せ追求に奔走するということは起こりうるわけですね。アダム以来、神様中心ではなくて自己中心の性質を受け続けている私たちです。そういった罪の性質を持ち続けている中で、それは可能性としてあるわけです。ですから時々ではなくて毎日聖書を開く、時々ではなくて毎日時々刻々秒秒刻々と言われるぐらい神様と語り合う祈りの時間を持つことは、そのような誘惑や惑わしや偽りの道から私たちを遠ざけて、真実な神様のもとにいてとどまって、神様がいかに素晴らしいお方であるかということを悟る道を歩み続けるわけですね。特別な方法はありません。 単純な方法しかないんです。その単純が案外人間にはわからない。もっと複雑な難しいことを要求されたらやろうとするかもしれませんけど、子供のようにならないと天国には入れないという世界なんですね。私たち現代に生きるクリスチャン信仰者は、2000年前パウロがピリピのクリスチャンたちに書き送った手紙の中にあるような思いというのはないと思いたいのですが、そこを出していただきますと、ピリピ3章19節、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。一日24時間私たちの心を支配し満たしているのは地上のことだけなのか、あるいは神様の御言葉、そして神様の御言葉を通して私たちの魂に開かれてくる神の国、聖霊の導きによって私たちに示される新しい考え、新しい思い、それに満たされているかということはそれぞれの信仰にかかっているわけですけれども、少なくともこの世の地上の思いに 100% 満たされることがないように私たちは注意する必要はあると思うんですね。そして互いに励まし合って、もうすぐキリストがこの世界においでになる、空中景況がもうすぐ起こるかもしれないという緊迫した時代の中に生きていることを意識しながら、ある人たちのように集まることをやめたりしないで、ますます熱心に集まることを励むようにと勧められているわけです。まあコロナ禍ということでなかなかそれが厳しい状況にはありますけれども、しかしそれは欠かせない営みだと言えるんですね。まあ感染対策をしながらこうして一度に会せるっていうのは本当に恵みだと言えます。ある教会では一切会堂に集まらないで家庭礼拝で礼拝をしているという教会もありますし、まあ併用している教会もあります。それはそれぞれの選択ですけれども、クリスチャンが集まるということはどんな状況の中にあっても欠かせない営みだと言えます。で、私たちの思いっていうのは複雑ですし、もう水のようにこう流れるんですね。で、一つのことをこう、に集中して何かを達成しようと思いつつ、それが途中から横道にそれるということも起こるわけですが、神様に対する私たちの信仰も揺さぶられることはあります。しかし神様はそんな私たちを知っておられたので、このように素晴らしい恵みを与えてくださいました。次の御言葉、エペソの1章17節に書いてありますが、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。制限された中で目に見えない清い神様を知るということは人間の力では到底不可能ですが、助け主と呼ばれる聖霊なる神をイエス・キリストを信じる者に神様は注いでくださいました。イエス・キリストを信じて救われている人の中にはこの助け主が注がれている、油としては注がれている。だからイエス・キリストについて誰かから教えてもらう必要がないとヨハネという弟子はその手紙の中に書いていますね。イエス様がどういう方なのか、 クリスチャンであるならば他の人から教えてもらう必要はないと断言しているんです。つまりイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わっている人の霊は目に見えない神を霊的に知ることができていますから、そしてその方と祈りを通して御言葉を通して交わっているならば、その方がどんな方かということを、まあ、徐々にこう等身大に理解できていくということを、まあ、表していると思うんですね。知恵と啓示の御霊、聖書の御言葉は閉じられている時があります。その御言葉の戸が開かれる時があります。それを開いてくださるのは聖霊なる神です。まあ、メッセージは難しくて分からないとよく、言われますけれども、まあ、それはこちらの力不足なのかもしれませんが、しかし読書100編いいおのずから通ずということわざは、まあ、一般の世界でも通用することわざですが、聖書に書かれている言葉の意味を、神様が語られていることを知りたいと願えば、神様はその求めに応じて答えてくださるんですね。悟る心と鈍い心が両方私たちにはありますが、最後に悟る人になりたいということで見ていきますが、同じメッセージを聞きながらそれを理解して実行する人と理解しないで実行しない人との間の違いは何かということですが、まあ、よく種まきの例え使われますね。ある人が種をまいた、まあ、麦の種ですが道端に落ちた、もうすぐ鳥が来て食べてしまった。そして岩地に落ちた、芽が出たけども土が薄いので日が照ると枯れてしまった。あるいは茨の地にまかれた種は茨が伸びるぐらいの土壌なので伸びたけれども茨が塞いでしまった。まあ、それがいわゆる鈍い心、悟らない心を表しているとも言えるわけです。もう一つの地はよく耕されて、その種は芽を出し実を結んで30倍60倍100倍の収穫になったということです。私たちはそれを、まあ、選択しながら歩んでいるわけですが、神の御言葉はどれだけ大事かということを何度も聞きながら、私たちは、まあ、そこに集中しない時もあるかもしれませんが、毎日の生活のこと、この世界のことに熱中すると見えますことはなかなか難しいでしょう。しかし気がついた時に悔い改めて魂を耕し、心を耕して、一つでもその書かれていることを実行するならば、憐れみ深い神様はその御言葉をと共に働いて、私たちの生活に、私たちの魂に素晴らしいことをなしてくださるわけです。そこで、まあ、最後の御言葉ですが、ヤコブが語っている箇所をお読みします。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。残念ながら私たちには神様がおっしゃることは分かる、聖書に書いてあることは分かる、だけど自分はできない、できないんではなくてしたくない、欺いてしまうんです。そういう性質があるということを知れば知るほど悔い改めへと導かれるんですね。神様は真実な方です、誠実な方です。ご自身の御言葉に、聖書に忠実な方です。ですから私たちも 100% とは言えないかもしれませんが、いや 100% を目指して、私たちも最大限の努力をして神様の御言葉に従おうとするならば、聖霊なる神様が助けてくださる。そして私たちの前に先立って御業を進めてくださるので、私たちはただついていけばいいんだなということを悟るわけです。そうすると私たちの努力で何かができるっていう、私たちの プライドはなくなるんですね。努力ではなくて喜びを持って神様の御言葉に従おうとする新しい心が、性質が培われていく、育ってくると、イエス様のように歩むことができるようになると思います。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいきません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどの世であったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。メッセージも長くなってしまいますが、要は御言葉を一つでも実行しなさいということを語っているわけです。なんだそれだけかと思うかもしれませんが、ぜひ実行してみてください。信じるものをこの恵みの契約に入れてくださった神が、日々私たちをこの契約のゆえに守り導いてくださいます。なぜなのか、なぜそこまでにして私たちを守ってくださるのか、それを悟るものでありたいと思うんですね。ではお祈りいたします。天の父なる神様、恵みの契約の中に預かり、日々あなたに守られて、また必要が満たされて歩んでいます。時には試練もあり誘惑もありますけれども、神様が共におられるので、私たちはイエス・キリストの勝利に預かって、必ずその問題が解決し、試練が祝福に変わることを信じます。あなたが私たちに期待しておられることを悟り、それを実行しながら、いよいよ神様の栄光を表す生涯へと、自分の栄光ではなくて自分の幸せも必要ですけれども、何よりも神様の栄光を表す生涯を歩むことができるように、さらに助け主であられる聖霊に満たして導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。